時刻は5時39分26秒を回ったところでございます。田代田代と
森友啓二がお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデー。 Thank you。 いやー、ハイウェスターのギターソロ終わったらフェードアウトって、おい、はい、ねえ、とんでもないことをやってしまったね。良いソロ、
良いソロ
ね、今回、うん、もうあれだね、ハイウェスターのソロだったら口で歌えるもんね。よく聞いたらツインギターで全然違うフレーズを、ね、
はい、あー確かにやってんだよね。そうなんですよね、うん、あ、そこはいいですよね、やっぱり。
そうだよね、そう、これは、そうね、
ここが変わる、
そう
って変わるとこがいい
ですね。あそこがいいですよね。本当に、
はい、
すごいですよ、はい、もうノーベルギターソロ賞、
ギターソロ賞
だよな、うん、よく考えたなと思うけどね。
確かに、ね、うん、リッチはすごいですよね。
すごい、やっぱクラシックの、
うん、そうですよ ね、確かに、う
ん、旋律がありますよね、
うんうんうんうん、
いや、すごいすごい、
はい、
それをギターソロでフェードアウトさせてしまう。
させてしまう。
今日のファックステーマは、はい、うん、ちょっと難しいよ。何かをくっつけて新しい体の部位を作ろう。これだけ言うとちょっとよくわかんないと思うんですけど、うん、
はい、
例えばその鳩胸とか、
うん、鳩胸ね、
そう、それから太鼓腹、
太鼓腹、
大根足、
うん、
というように何かを、うんうんうん、何かが体の部位にくっついて新しい名称を生み出してみようという企画、
はい、
ね、
桃尻とか、
桃尻いいですね、ですね、うん、こう、まあ、でかケツ、田代ケツっていうぐらいですから、ね、はい、ケツがでかい場合は、
はい、田代ケツ ね、
はい、ね、まあ、森友くんは猫目、
猫目、まあ、猫目もともと
猫背とかね、あるよね、
あるからね、
うん、
なんか今までにないものを作っていこう
と、そう、今までにない組み合わせをちょっと考えてみて、うん、でそれ説明してほしいという感じだよね。だから不器用な手さばき、
はい、はいはいはいはい、
高倉健ハンドっていう、
ね、高倉健ハンド
高倉健ハンド、お前高倉健ハンドだなって言うと、でも自分不器用っすから、
でも高倉健の健が
そうね、
自分不器用なんで、
自分不器用なんで、
高倉ハンド、
俺高倉健ハンドだからちょっと不器用なんだよね、
ちょっと長いですね。
うん、ね、
ケンハンドとか、
うん、ああそうだね、うん、ケンハンド、俺ケンハンドだからなって、うん、細かい仕事ダメなんだよって、そういうノリでこう使えるといいと思う、
すごい使いたいですね、
いいでしょ、なんかね、それからこのあとはな、俺掲示板にいろいろやったんだよな、
うんうんうん、
でゴリラのような鼻の場合はゴリバナ、これオーソドックスじゃないですか、うんうん、すごいありそうだもんね、
見た目的なね、
ゴリバナ、
うん、ありますね、
うん、ゴリラのようなその顔の皮膚、すっごい硬くて黒い皮膚、うんうん、ゴリ皮膚
ゴリ皮膚
もしくはゴリ皮、
すごいなんか皮膚が強そうな人いますよね、
いるよね、やっぱり、
うん、すごい何も負けないだろうな、
うん、そうそう、皮膚強そうな人いるよね、うん、そういう場合はちょっとあの人ゴリ皮膚だよね、
ゴリ皮膚
っていう感じで、新しいその部位の呼び方ですね、うん、それを考えてみてくださいというのが今日のファックステーマです、はい、
うん、
なかなかすごいですよ、でも今すごいたくさん集まってるけど、
はい、
どれもこれも面白いよ、
あ、本当ですか、
すごいことになってます
ね、まあ、でもそうでしょうね、
すごい面白いですよ、さすがトワキンだなと思いますけど、マシンヘッドね、これディープアップルのこのハイウェイスターの入ってるアルバムはマシンヘッドっていうん
ですね、はい、
まさにこのね、
はい、まさにこの
まさにこの体の部位に何かくっついてるマシンヘッド
マシンヘッド
ねえ、うんうん、もうぜひぜひ皆さん投稿をお願いいたします、
はい、
ファックス番号森友くんお願いします、
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179 で19時15分まで受け付けております、
よろしくお願いします、
お願いします、
いやー、もう盛り上がってますけど、
盛り上
がっちゃってます、はい、いや、七夕のライブがね、
はい、
すごかったですね、盛り上がっちゃって
すごかった
っすね、もう熱かったたね、俺多分今まで立ったステージの中で一番熱かったんじゃないかな、
うん、
灼熱だった、
いや僕もブースの中が一番熱かったです、
熱かっただろうな、
ね、今まで行ったブースの中で一番熱かったです、
いや本当にあれ倒れる人出なくてよかった一番何もあれだよね、とにかく一番倒れそうだったのは俺なんじゃないかっていうさ
みんなが心配してたって、
みんな心配してたね、スタッフが今日こそ死ぬんじゃないかなこの人っていう、あのなんか人生生きてるっていうすごい奇跡なんですよってことを MC で言っときながら死ぬんかいみたいなそんなオチが待ってたらやばいなって、ね、みんな心配してたっていうね、うんうん、いやすごいですよ、うん、汗が、うん、もう汗の出た量が今までの中でも、うん、群を抜いて一番汗が出たと思うんだよな、うん、なんかね、うん、次の日、はい、もうすぐにクリーニング屋に出したんですよ、はいはいはい、スーツを、はいはい、そしたらこう、まあ、係の人がね、うん、来てこうスーツをね、カウンターでこうポケット何もないかとか、はいはい、一応見てくれるんです、はいはいはい、すっごい濡れてますけど大丈夫ですかって言われ何があったんですかみたいな感じ驚いてる、すっごい濡れてますけどこれつって、ね、
それ汗です
そうもうさもう体からあんだけの水分が出てきたと思うとびっくりするぐらい濡れてたね、うんうんうん、
こまめに水分補給してくださいね、
うん、だから水分補給するともうさ、はい、だからそうどんどん出てくるんじゃないですか、はい、どんで出ちゃうもんだろういやー、
まあ、体重くなるしね、うん、出ちゃうとね、
そうそう、うんうん、あんなにスーツがびしょ濡れになったことはなかったね、うん、やっぱり暑いっていうことと、まあ、空調も一応かけて全開だった、
全開でしたあれ、限界ギリギリ、
そうだ18度って、うん、ね、強風にしてたにもかかわらず、うん、やっぱ照明を間近に俺浴びてるからね、
まあ、照明がね、うん、暑いですよね、
で、うん、あの千葉綾乃さんが客席にいて、はい、スタッフとして見てたんだけども、うんうんうん、あの座布団っていう曲の時に上がってくるじゃんステージに、うんうんうん、あの時にうわここやばいと思って、会場内でも暑いのに、
はいはいはい、
全然違ったらしくてステージの上は、
あそうです、ね、
照明滝に滝まくってるから
滝だこ
ん、いやすごかったね、まあその辺はまあブログとか書きましたよやっと、
はい、
時間かかるねブログ森友くんがいい写真を撮ってくれてるからねいっぱいね、
いやもうなんか一心不乱で撮ってました、
いや朦朧としてたよお客さんみんな朦朧としてたんじゃないかなと思うよね
でもこの瞬間結構ねあれ、うん、今回いろいろテクニック使ってるんですよ、
あそうだ、ね、
カメラの
おーおーおーお
ー
お
ー、こうなんか動いてる瞬間を、はいはい、わざとなんていうんですか、シャッタースピードを遅くして動いてる様を撮るのと、やっぱ動いてる時にもうシャッタースピードを速くしてこう瞬間を撮るとかっていうテクニックは実は使って
たりするんですよ、だから後半になるにつれ、はい、いろんな動きの俺がいるよね、
そう、
うん、これ人間かっていう人間なのかっていうような写真
なんか、ね、やっぱこう曲の中でいろいろやっぱ僕なりにもこう変えてってるんですよね、この曲だとこういう撮った方がいいだろうなとかっていう撮り方はしてるんですよ、
はいはいはい、
なんか素人なりにね、
いやありがたいことですよでもやっぱり静かな曲には静かな曲の雰囲気のなんかね、うん、ピントというか、
そうです ね, ねそういうのをやってたりとか、うん、あと音を消してるとか、
テクニシャンだよな、
やっぱあのお客さんが気が散るじゃないですか、音をパシャパシャパシャパシャ、
そうね、まあね、うんうん、
なるべく音が出ないやつで、はいはいはい、静かな時は撮ったりとかしてます、
なるほどね、はい、ありがとうございますいろいろあのこの番組のリスナーの方々はね、
う
ん、またやっぱり会場に来てくださっ て, いて、
そうですね、はい、
嬉しかったですね、うんうんうんうん、なんかね飲み会も面白かったしな、なんか
結構酔っ払ってましたよね、
結構酔っ払ってたかないやだってなんだもうあれだけ汗かいた後もう
なんかね吹っ切れた感がすごかったですよ、うん、
で大きなライブもう当分ないじゃないですか、ね、
やりきった感がすごかった、
うんうん、その辺でもうなんかジャブジャブ飲んじゃった
ジャブジャブ飲んじゃった
ジャブジャブ浴びるように飲んじゃったかなと思いますけどね、
はい、
まああれからだから、うん、SNS のアプリもスマホからまた、うんね、
削除して
、はい、のびのび、うん、いろいろ自分でいろんなこと考えながら、うんうんうん、いこうかなと思ってますよ、はい、で新曲を書いて、
はい、
まあ、次に備えようかなと思っててね、うんうん、寸劇と新曲の間を取ったような曲と寸劇、うん、ハモニカが結構そこに近づけたじゃないですか、ハモニカができああいうものを作ることができたっていうことは自分の中でも相当収穫なんだよね、
うんうんうんうん、
あこのやり方があったかっていう でそれをやっぱり今後生かしていけるようにすればなっていうふうに思ったね、う
ん、なんかハーモニカってやっぱね、うん、回数ごととか回数ごとよくなるのはそうなんですけど、はいはい、やっぱ回数ごとのなんかこう雰囲気ってあるじゃないですか、
そうね、
その場の雰囲気とか、
そうそうそう、
メロディーが変わったりとか、
そうそうそう、結構ね、
そういうのってすごい楽しみだと思うんですよ
ね、うん、アドリブで歌ってる部分があるからね、うんうん、
まあ、それは本当にバンドとかにはないものだって、まあ、バンドでもアレンジとかありますけど、
うん、なかなか複数の人間でやろうとするとこれは相当難しいよね、まあね、まだあとちょこちょこいろんなイベントなど出演の予定が入ってますので、はい、CM の後、うん、恐縮ながら僭越ながらですね、ご案内していこうと思います、はい、はい、それではですね、はい、私無伴奏独唱というね、うん、伴奏なしマイクなしで、はい、一人でライブをやって、大声で歌って帰っていく、うん、まあ、そんな歌い人語るなわけでございますが、
はい、
大きなライブ終わりましたけれども、イベントが続々出演決定しておりまして、ありがたいことでございます、はい、インフォメーションさせていただきます。8月18日、
うん、
1ヶ月後ぐらいですか、
はい、
8月18日土曜日、うん、東武東上線の富士見野、ね、うん、埼玉県富士見野市、
はい、
富士見野にあります産業文化センターで開催される三分フェスティバル2018、
うん、
去年私出させていただいて、
はい、
2年連続になるんですが、うん、去年第1回目だったんじゃないかな確か、うんうん、でなんと今年はですね、歌い人語るでも出ますけど、
はい、
私タッシー田代がですね、うん、司会進行 MC 役となりまして、最初から最後まで私は出ずっぱりで、はい、途中で歌うというすごいことになっております。今年はもう私が司会を務めさせていただくことになりました、
はい、
8月18日の土曜日昼間ですね、うん、午前10時から入場無料でございます、
はい、
まあ、近辺の方、そしてね、お時間ある方ですね、うん、ぜひぜひお越しいただきたい、一日私と遊びましょう、
うん、
ね、富士見野の産業文化センターで行われる三分フェスタ2018、こちらよろしくお願いします。それから秋になりますと10月20日、
はい、
今年もこちらに出演させていただきます、
うん、
私学会高等学校、
はい、
あの春日部の先ですよね、うんうん、
東武
動物公園駅から行ける、うん、私学会高等学校、この文化祭シオン祭2018に、5年連続で出演させていただくことになってます、
はい、
まだ先ではありますけどね、入場無料ということになっておりますので、うん、ぜひぜひ皆さんね、よろしくお願いします。他にもまあいろいろ入りましたらですね、
はい、
このコーナーで随時お伝えしていこうと思います。詳しいことはまだ更新されてませんが、歌い人語るのホームページでよろしくお願いいたします。はい、では、CM を挟んで今日の T9 でございます。恐竜三部作、
はい、
その二つ目、
うん、
ね、今日は紹介しようと思います。一つ心してお楽しみに。はい、時刻は6時回りましてですねやさぐれてる6時回りましてね、はい、トワキンも後半の2時間に突入でございますね、うん、
はい、
先週恐竜もので盛り上がって、今月はもうずっと恐竜もので盛り上がって、はいはい、ジュラシック何々公開記念ね、
はい、
バーグがやってくれと、
バーグ
タシちょっとやってくれよ ってバーグが言ってくるもんだから
しょうがない
それはしょうがないぞ、もう 今月は恐竜月間、
はい、
ダイナソー月間です
よ、ダイナソー ね、
はい、行ってみようと思います。では次のコーナーに突入いたしましょう。
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子ども向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する。いきますよ。
オッケー。
タッシータッシの徹底的に&多角的にテレビテーマ通称 T9 をお楽しみいただきます。
お お引きましたね。引きましたね、森友くん。
ちょっと引いてみました。
静かな男が、ね、狂乱する瞬間、見ました、今。しかと見ましたよ、私は。
バーグがね。
バーグがね、スピルバーグが言うなら、それは、ハッスルしないと
です ね。
まるで恐竜の雄たけびのようにですね、はいはい、森友くんがギターをかき鳴らしてくださいましたが。
はい、
さて、先ほどから言ってるようにですね、今月は恐竜月間。
はい。
1970年代に、つぶらやプロが作った恐竜三部作というのがありまして、はい、
三部作ね、
先週は、うん、恐竜探検隊ボーンフリー、
ボーンフリーね、
ボーンフリーですよ、はい、やりましたね。で、あの、うん、第2作目が今日紹介するのが、
はい、
恐竜大戦争アイゼンボーグ、
アイゼンボーグ、
アイゼンボーグですよ、すごいですね。で、このあと3作目が、
はい、
恐竜戦隊コセイドンって、
コセイドン、
コセイドンってなんかセコイドンみたいな
コセイドン
今日はアイゼンボーグ、
はい、
なんかお坊さんみたいアイゼンボーグアイゼンボーグ、恐竜大戦争アイゼンボーグを紹介しようというわけでございますよ。
はい、
恐竜大戦争アイゼンボーグは、うん、1977年10月7日から78年の6月30日まで放映されていたという、
うん、
で、T7 時代にはトワキンで紹介したことがあります、主題歌を、
はいはいはいはい、
これが2010年の9月10日に紹介しました。
ほうほうほうほう、
2010年ですから森友くんが着任する1年前、
そうですね、はい、
ですので第2金曜日はジュリリンだった、
うん、はい、
要するにボーンフリーも、アイゼンボーグもジュリリンなんですよ。
はい、
だから第2金曜日狙って恐竜を、はい、ダイナソー担当みたいな感じだったんだよ、当時。
ダイナソー担当で。
そうね。そう、ダイナソー担当でジュリリンがこう当て込まれてた記憶があるね。だから次のコセイドンの時もそうなんだよ。
ああ、そうなんですね。うん、
へーへー、コセイドンの時はね、うん、ゴールデン鈴木がゲストに来たことは覚えてて、
あー、なるほど、
ゴールデン鈴木がね、譜面に起こしてきたことを思い出す。
あ、俺、聞いてた、
うん、
聞いた、
その回めっちゃ面白いんだよ、うん、それすごい面白かったのその時、
うんうんうん、
だそれですごい覚えてんだよね、
はいはいはい、
今日はアイゼンボーグ、
アイゼンボーグね、
いきますよ、
うん、
時は1986年なんです、うん、舞台
1986年、はい、
1986年だよ、
あ、最近です、
ライブエイドとかやってる時だ
ねそうですね
1986年 We Are the World 歌ってねえ、
はい、
7000万年前に絶滅したはずの恐竜たちが超能力を持ってよみがえり、
超能力で
人類に宣戦布告します、
はいはい、
なんで、えらいこっちゃ
宣戦布告
人類に宣戦布告してる、
はい、
これ実はその恐竜を操る悪いやつ組織がいるんだよな、
うんうんうん、
だからそうなってる、
影のね、
そうそうそう、うんうん、事故で負傷を負いサイボーグとなった立花愛と立花善、サイボーグになったのかよいきなりサイボーグになったのが主人公なんだ、
はい、
兄弟、
うん、
立花兄弟、
うん、
立花愛と立花
善
の兄弟は、うん、地球上のあらゆる生物による攻撃から人類を守るプロジェクトチーム D 戦隊、
D
ABCD の D、 ダイヤモンドの D、
はいは
ね、
はいはい、
D 戦隊、
うん、
DKDHKD の D の仲間たちと共に戦隊マシンを駆使して恐竜軍団に立ち向かうというお話、
うん、
先ほど言ったように恐竜探検隊ボーンフリー、そして恐竜戦隊コセイドンと合わせてつぶらや恐竜三部作と称されるシリーズの第2作目でございます、
はい、
第1作目の先週お届けしたボーンフリーと同様に、うん、キャラクター部分はアニメです、
うん、
そして恐竜や巨大ヒーローの活躍場面は実写で制作されています、
うん、はいはいはい、
で前作ボーンフリーでは恐竜の保護を中心としたことで、
うん、
なんかこう戦い戦闘シーンが全然ないみたいな、
あ、
守らなきゃいけないから、
なるほどなるほど、
う
ん、は
いはい、そこに苦心したというその反省からですね、
はいはいはい、
恐竜を人類の敵として描きます今度は
敵にしちゃった今度
それに対して、はい、主人公のアイゼンボーグ率いる D 戦隊が立ち向かうという設定なんですが、
うんうんうんうん、
主人公の立花兄弟が合体して、
はい、
アイゼンクロスって言うんですけど、
はい、
アイゼンクロスすることで、
うん、
戦闘形態のアイゼンボーグマンに変身します。
アイゼンボーグマン
巨大ヒーローが出てくる今度は、
おうおうおう、
いよいよ、
はいはいはい、
アイゼンボーグマン、
うん
うん、すごいな。 で、ただ視聴率が不振のためにですね、うん、番組後半のテコ入れとして今度は愛の超能力でアイゼンボーグマンとアイゼンボーグ号のメカが合体して、巨大ヒーローアイゼンボーが登場します。
アイゼンボーアイゼンボーがアイゼンボーがね、
アイゼンボー日進坊みたいですけど
アイゼンボ
ーアイゼンボーが登場します、
はいはい、
すごいっすね、すごいね、
愛と善だから、
そうそう愛と善、
アイゼンボー、
そうそう、立花愛と立花善なんだ、うん、アイゼンボー、
はいはい、
アイゼンボーグのサイボーグだからアイゼンボーグ、はいはい、うん、っていうことだね、
うんうんうん、合体して
何でももう合体してでっかくなってきゃいいっていう
とりあえずでっかくすること
、ね、そうそうそうそう、はいはい、ね、で、今日は主題歌とエンディングテーマと、あとは BGM、
はい、
いろいろ劇版で作られたものがあって、
いいですね、
うん、これでやっぱギターによるサウンドは結構あるんで、そのあたりちょっと森友くんにも聞いてもらおうかなと思っていろいろ取り揃えてきました、
はい、
まずはオープニングテーマ、
はい、
戦えアイゼンボーグ、
うん、
これが作詞が高木明さん、
うん、
作曲が、対馬俊明さん、
うん、
なかなかあんま聞かないコンビですよ ね、
で、
ね、はい、で歌っているのがサニーシンガーズというね、恐竜とは縁もゆかりもなさそうなグループ名ですがサニーシンガーズと西六号少年少女合唱団、
うん、
この西六号少年少女合唱団がね、
うんうんうん、
普通少年少女合唱団って低い声で歌、
うんうんうん、
あ、高い声で歌
う
でしょ、
う
ん、
そうですね、
これ結構低い声で歌わされてるんだよね、これもやっぱりちょっと恐竜の恐ろしさを出さなきゃいけない、
うんうん、演出
ね、子供たちの演出がなんかね、うん、すげえなとか思うんですけど、
うんうん、
サニーシンガーズがまた頑張ってますよ、
うん、
ではオープニングテーマ戦えアイゼンボーグ、こちら曲すごいんだ、イントロがまたねすごいんだよね、ちょっとこちら聞いていただきたいと思います、はい、すごいですね、うん、凝ったアレンジ、
そうですね、
イントロが特徴的だよね、
うん、
パッパッパッパッパッパッパッみたいなさなんか迫りくる、
うん、
これはすごいな、
うん、
還元楽を、うんうん、ここはすごいね、森友啓二 カミチカマリみたいな、ね、恐竜の名前がこうたくさんこう連呼される感じだ。原田慎之助みたいな。森律子、千葉綾乃出てみたいな。すごいですよ、うん、ねえ。
割とこの時代にしてはちょっとこう前、うん、その時代のちょっと前の曲調じゃないですか。
そうだね、うん、まあ特撮とかアニソンっていうのは一般的にその流行ってる音楽のちょっと前のパターンを持ってきてるね、うん、だから最新のミュージックシーンがあって、はいはい、それを日本の歌謡曲が引き継いで、はい、その後アニソン特ソンに行くんだよ、うん、だその順番だから2、3年か3、4年は流行がこう、はい、なんていうかな、そのサイクルスパンでこう、うんまあ、降りてきてるって感じだね、うんうん、でもこの愛全坊愛全坊愛全坊愛全坊とかさ、
はいはいはい、
なんかちょっと珍しいんだよね、他の。
あんまり聞かない感じですよね。
なんかヒーローヒーローしてないよね、
うん、
うん、なんかちょっと危機迫るアレンジだなっていう。少年少女が歌ってる感じもさ、なんか怖くないか、
これ怖い怖いです。
だってもさ、
う
ん、特徴的なんだよね、ちょっとね。
そう
なかなかここはね、
ステゴサウルス、トリケラトプス、
すごい、
モノクロニュース、
ここはもうみんなトワキンのパートナーで、ここがさ、シンコペーションがすごいって、
はいはい、
ね、ダーって。で、ベースの音がすごい少ないんだよ、この辺
少ないですね、
ここも。そう、ベースが全然ここ鳴ってないんだけど、この後からベースが急にランニングし始めるの。ここでだいぶスピード感と迫力が出てくるっていうことですね、
はい、
これはなかなかこの作曲家の編曲家の方々の苦心しているところが見えるなという、うんうんうね、ところですけど、
はい、
他にもやっぱり恐竜ものだから、うん、でやっぱりちょっと恐怖を出さなきゃいけないんだろうなっていうところがあってね、
はい、
バンス BGM、うん、効果音的な BGM で短いやつで、うん、邪神復活っていうのが1分のやつなんで、ね、
はいはい、
邪神復活、これ邪神復活してんだ、はい、怖いよ。これギターはワウ、
ワウペダルです、
ね、ワウペダルを使ってるね、はい、これね、はい、うん、
時代ってこういうワウ使ってる演出多いですよね。
ああ、なるほどね。
BGM
時代的にはどんな時代だったの、ミュージックシーンは。
70年代後半なので、はい、フュージョンが、
あ、フュージョンか、
走り出して、
はいはいはいはい、はい、
う
ん、
っていう時ですよね。
なるほどね、うん、ミュージックシーンはそういったところか。
そうそうそう、
まだそこまで降りてきてないよね。
サウンドはそうじゃないですね、こ
っちの方ね。77年のやっぱ特撮ソングは、うん、まだそこまでフュージョン取り入れたりはしてないか。
うん、うん
うん、だちょっと60年代の終わりとか70年代初めぐらいのサウンドで、このね、はい、これが邪神復活ね、はい、他にもギターに特徴があった伴奏は、うん、勤務終了っていうのがあるんだよね。
勤務終了
勤務終了仕事終わった時の歌、
テーマしよう
これこれはキーボード、
あー、
ギター、ここギターだよね、これはどうやって出すの、この音、トレモロっていうエフェクター、
はい、
あー、それでこうなるの、ワンワンワンワン
って。さっきのリトルウィングもトレモロ使ってた、
あー、地味編も、
はい、
あ、ここはオーボエかクラリネットかな、
ね、
ピッコロ、
うん
うん、とウッドブロック、ベースが単調だなこれ頑張ってるよこれ、うん、難しい。なんかサザエさん見てるかな、
あ、
サザエさんに恐竜が出てきてみたいな感じになってるでも勤務終了だからね、 みんなお疲れさんみたいな、俺たちも晩酌するときこれかけながらこれ言った方がいいよね。これだ、
トレモロ
っていうエフェクターなんだ。時々聞くよねこれね、はい、でもこれやっぱ70年代の音だ ね、 これね。
そうですね、
このトレモロっていうエフェクターは、うん、60年代にはこの音はなかあんまなかったような気がする。後半だよな、あったとしても、
ね、フェンダーのアンプが
とぼけた音だなこれ。
トレモロっていうエフェクターを内蔵しだしたぐらい。
ああフェンダーが内蔵させたの。
そうそうそうそう、
このこの、うん、はあ、この辺を駆使してると、うん、それからね次と「友との戦い」「友との語らい」っていう曲があるね、うん、ファンキーだね。
シャカポコ、
うん、シャカポコカッティングが、カッティングがいいな。あこれもう少し聞こえてほしいね。
そうなんです、
カッティング、
はい、うん、もうちょっと入れていいか
も。これ主旋律はキーボードかね、シンセかな。あこれギター来てる。これまたトレモロのエフェクターだね、これうめえな、上手だね、これ。
あでもこの辺がやっぱフュージョン系のメロディー使ってますよね。
あーフュージョンっぽい、この辺、はあ、はいはいはい、さっきのソロのところ、はいはいはい、うん、カッティングもだからやっぱりフュージョンっぽいカッティングじゃない、ね、これね、はい、この辺フュージョンだね。そうそうそう思いっきりフュージョン、
ね、これはもうすごい時代を感じる。
そうだね、77年だね、これね。これがね、断たれた絆、はあ、これバラードなんだ、これこれすげえなって。これはこれもエレキだよね。これはいいよ、これはもうクラプトンが弾いてんじゃねえかっていうぐらい。これはブルージュ、サンタナが弾いてそうだね。
あ弾いてそう。
ちょっと演歌調なんだよな。ね、なんかね、なるほど、こういういろいろこう劇伴があって結構ギターが活躍してるのがある。じゃあ時間の都合もあるんで、はいはい、エンディングテーマ聞いてみましょう。エンディングテーマはちょっと明るめで、
はいはい、
誓いの兄弟というね、うん、やつで、作詞作曲は先ほどの同じ方々で、今度は西六号少年少女合唱団がまた歌ってるんだけど、うんうん、ちょっと明るめの曲で、うん、これもちょっとフュージョンの流行ってた時期って言われると確かにそうかもなと気がしないでもないな。マイナーになっちゃうんだな。
なるほど。
ちょっとでもやっぱりフュージョンじゃないか。
ノリが
ちょっとフォークだね。
そうですね。
フォーク、あのアコギがカタチャンで鳴ってるから。ストロークが、 ちょっとあの主題歌とは違う
あでもなんか
ニュアンスではあるけど、
イ
ントロがなんかね、イントロが明るいからね、
う
ん、その印象があったんだけどね、うん、これがまあ誓いの兄弟という、うん、これでまあドラマが毎週終わってたわけだけど、
はいはいはい、
うん、挿入歌にね一曲面白いのがあって、
はい、
小さな出発っていう曲なんだけど、うん、作詞が三田和穂さん、
うん、
で作曲はちょっと後ほど言うとして、
はい、
歌ってるのが、うん、朝霧町さんっていう方なんだけど、
はい、
これちょっと聞いて、この歌ってる方は今違う名前でまだ現役、
はい、
で作曲はこれは分かんないと思うんだけど、作曲は後ほど種明かし、
はい、
小さな出発、これ挿入歌、これはねなかなか聴ける曲じゃなかったらしいんだけど、 CD 化されてやっと聴ける曲になったらしいですよ。違うよね、この曲だけ。
二人の小さな旅立ちだけど、その向こうには大きな大きな空がある、が夢がある、小さな旅立ち、
すごい面影が未だにある。これ誰かわかる、歌ってる人。
水前清子。
ああ、似てるよね。
あ、違う
んだ。違うんだよ。
あ、
これはね。
はいはい。
このね、歌い回しがね。
落書き。
その拳のね、ハスキーな感じがね。この辺がね。あ、この辺が面影があるんだけど、あのボヘミアンで有名な葛城ユキ。
おー、そうなんだ
と言われればそんな感じじゃない。
なるほど、言われ
ば、っていう伸ばし方、ボヘミアンの伸ばし方だなと思って。
なるほど、それはでも言われなきゃ分かんなかったかもしれない、
うん、確かにちょっと難しいね、うん、これ葛城ユキさんの当時の芸名が朝霧町で歌ってた、
ね、そうなんですね。
で作曲がさ、これまた会う日までみたいな感じでしょ、これ曲が。
俺思った。
あの作曲家誰だったっけなと思ってたけど、はいはい、実は作曲家がなんと、はいはい、なんとだよ、うん、本人が歌えばよかったぐらいなのに、うん、作曲シモン・マサトなんですよ。
ああ、そうなんだ。
シモン・マサトの作曲の、ね、特撮の歌なんてそうそうないと思うんですけど、ね、これが使われてるというね。
へえ。
これどういういきさつでこうなったのか分かんないですけど、
そうですね、これは本当でき
る。でシモンさん自分で歌ってもよかったんじゃないかなと思うんだけどね、
うんうんうん、
それを今の葛城ユキさんが歌ってる。で、番組は恐竜大戦争アイゼンボーグというね。
いや、これは
すごい組み合わせだなと思いましたね、うん、
はいはい、
うん、さあ、もう時間もないのでね、うんうんうん、もう来週に つなげていきたいんですけど、
はい、
来週も実はアイゼンボーグでいきま す,
です、ね、
アイゼンボーグで攻めていこうと思います、はい、
予告、
あ、来週掘り下げるところはまた違った掘り下げ方でいくんですけど、
はいはいはい、
来週こんなこのやっぱりさっきの主題歌のイントロがすごいって俺言ってたじゃないですか、うんうんうん、それと同様にやっぱりこういう曲が結構 BGM であるんです。
はあはあ、
こういうタイプの曲が多いの、すごく。なんかやっぱ特撮の中の感じの怪獣が出てくるような感じもするんだけど、はいはい、意外とですね、あのいろいろ調べていくと、うん、なるほどということが分かったりする。その辺は全て来週お伝えしようと 思うわけでございましてね、はい、まあ、来週に謎を残しつつ、私の好きな挿入歌のね、この美しい星っていう BGM があるんですけど、はい、まあ、これが1分半ぐらいの曲なんですが、はい、これ相当気に入っててアイゼンボーグの BGM の中で、これを聞きながら今日の T9 はお別れと、はい、また来週という感じでございます、うん、以上徹底的に&テレビテーマ通称 T9 をお届けいたしました。